Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方、
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。そして進行は私ちぐさです。さあマークさん、今回のウェブセキュリティニュースどんな内容でしょうか。
はい、6月に始まり7月、そして今もその対応が続いているインシデント、角川サイバー攻撃、皆さんもご存知だと思います。そこから今回は企業グループにおけるサイバーセキュリティの弱点と課題というテーマでお話をさせていただければと思っています。
はい、まさに現在進行形のトピックから紐解いていく感じですね。
はい、
今回もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今回は企業グループにおけるサイバーセキュリティの弱点と課題というテーマでお話しいただけるということですが、マークさん、まず企業グループというのは親会社、子会社、関連会社によって構成される企業群ということですよね。で、多くの子会社、関連会社を持つ角川ももちろん一つの企業グループということになります。今回の角川サイバー攻撃の経緯、マークさん改めて簡単に教えていただけますか。
はい、今回6月8日土曜日の未明にグループ内の複数サーバーにアクセスできない障害が発生していることを検知したと、角川内で。で、特に子会社のドワンゴが運営するニコニコ動画、ニコ生放送などニコニコのいろいろなサービスが提供不能になってしまったと。で、同じ日に不具合の原因がランサムウェアを含むサイバー攻撃であることを確認されたというところですね。
そのような状況下で角川がまずしたことはどういうことだった
の。まずはグループ企業のデータセンターのサーバー間通信の切断やサーバーのシャットダウンを開始しました。で、それでも攻撃は続けられたためグループ全体の業務サーバーも停止したと。
かなり攻撃が必要だったというニュースもありましたよね。グループ全体の業務サーバー停止となってしまうと業務にもかなりの影響って出てきますよね。もう
全体的にダメージがあったと思いますし、角川グループの出版事業も打撃を受けていたということですし、書籍などの受注停止、生産量の減少、物流の遅延が発生したと。で、あと一部取引先への支払いが遅延する可能性も出てきてたということですが、その後は確実ではないですが、そういった影響も出るのではないかというふうに言われていましたね。
それからハッカー集団の犯行声明というのも出されましたよね。
はい、6月27日なんですけど、
はい、
発覚してから1ヶ月近く、もう3週間経っているというところで、はい、6月の8日土曜日から6月27日というところで、
はいはい、
ブラックスーツという新しいランサムウェアグループが、声明を発表しましたと。
ロシアのハッカー集団なん
ですか。そうですね、
うん、
で、まだ推測の状態なんですけど、新しく出てきて、まあ、いくつかのところからいろんな人たちが集まったんではないかということも推測されてますんで、まあ、これからどんどん活動を増やしてほしくないですけど、はい、増えてくれるごとにいろいろ見えてくるんではないかなというふうに思いますね。で、この集団が角川グループのネットワークにあった問題、脆弱性をついて約 1.5 テラバイトのデータを盗んだと主張していたと。で、そのデータの中にはお客様と交わしている、また取引先と交わしている契約書、ドキサインといってオンラインの署名ができるような書類、あとは法務系の書類ですとか、ユーザー情報、ビジネスプラン情報、財務情報、内部文書、あとね、ドワンゴでも個人情報などが出てきたというふうに言われています、
うん、平たく言うと大事なもの全部っていう感じですよね。
本当そんな感じですよね。で、これは向こう側が、主張していたものなんですけど、ハッカー集団、その後にブラックスーツはデータを暗号化して角川に金銭を要求すると、で、しかし、角川がじゃあ代わりにこれ払いますというところで、その金額がちょっと少なかったということで、ダークウェブで情報を公開し始めるぞというところで、声明が終わっていたと。はい。で、6月28日に 次の日ですね、角川もランサムウェアの攻撃によってこういったことが起きてますというリリースも、発表しているという状況でした。
はい、今回の事件は企業グループとしてのセキュリティのあり方も考えさせられる事件だと思うんですけれども、うん、今回角川は技術的にはどういった対応をしたんでしょうか。
技術的には実はデータが外部に送られる3日前に、侵入に気づいたということだったんですけど、アドミニストレーターのパスワードの変更やその時データが送られている送信先の IP をブロックするなどのことは行っていたと、でもよくよく、蓋を開けてみたら全てはブロックできていなかったというのが、一つで、データが送信されたと。で、角川の IT 部は暗号化が行われる前日までそのデータが送られていたということに気づいてなくて、気づいていろいろ試すも送信止めることができなかったと、でデータがどんどん盗まれてしまったと。一回見つけたんだけど全てを見つけられなかったっていうのが大きな問題かなって感じですね。
なんかもう最終的にはコードを引っこ抜いたみたいな報道もありましたよね。
ありますね。それも結局ネットワークのコードを抜いてほしいって感じですよね。でネットワークさえ遮断すればそこにあるデータは残ってるわけだから、インシデントの調査をするときにサーバーがパワーついてるとインシデントの調査がすごく楽になるんですよね。なので、それまた別にお話しするとして、やっぱり電源を切るんではなくて、ネットワークから隔離するのが一番確実だと。
物理的にっていうことですね。
そうですね。でね、今回面白かったのが、ブラックスーツの話を聞いてると、向こうも意外と大変そうなことがあったっぽい。
今回攻撃するにあたって、攻撃者側もいろんな苦労
があるんですか？そうなんですよ。で、一つはやっぱり日本語。ね、向こうは外国から来てる人たちだし、毎日の、ね、コード書いたりいろんな人と通信する英語が多いじゃないですか、で日本語がやっぱり壁になってくると。ファイル名が日本語であると何のファイルか分かんないとか、で中身も日本語であるからそれが本当に機密な情報か分からない。だそういう言葉の壁があったことによって、実は入ってからデータを外に出すまでちょっと時間がかかったと。あとはやっぱネットワークの悪い言葉で言うと乱雑さがあったというのが、一つ、ブラックスーツが言っていたことで、その乱雑というのはやはりどうしてもグループ会社がたくさんいてそれぞれネットワークを管理していると。でそのネットワークの管理もブラックスーツ曰くルールがあるようには見えないようなネットワークの管理をしていたということなので、その構造を知るのにも時間がかかったというのがあって、そういった壁を乗り越えて初めて入っていけるんですけど、最近のESXI、VMware の仮想マシンを稼働させるための、ソフトウェアに脆弱性があった。その脆弱性をついて侵入をどんどんされていけるという報告もあったんで、で、ここでコントロールセンターを乗っ取ったのかなっていう、推測も出ていますと。
確かに角川もそれ相応のセキュリティ入られないようにするための防御っていうのはもともとしてたと思うんですけれども、企業ですしね、それでもやっぱり足りなかったということになります。
なのでそういった意味ではね、いろいろ今回のブラックスーツが言っている話で、やっぱりネットワーク の構造が分かりにくかったっていうことは、入ってきた人たちに分かりにくいってことは、意外と管理してる人たちにも分かりにくい部分があったかもしれないっていうのと、あとはやはりね、買収先のネットワークがどういう状況であるかというようなことも考えなければいけないし、いろいろそういった意味ではやるべきことがあったはずなんだけど、そこがどこまで行われてたか。で、今のね、いろんな状況を見ると、セキュリティを担当してた人たちはすごく一生懸命やっていたはずだけど、でも声が届かなかったのかなっていうところはありますよね。なので、例えば、西日本にある支社はこの製品セキュリティ製品使ってるけど、東日本ではこの製品使ってるとか、そういった隔たりが出てくると、やはりどうしても管理が難しくなってくるっていうのはありますよね。
そういう点では角川に限らず M&A 積極的に展開している企業では後付けのシステムがこう多くなってきたり、使ってるシステムがそもそも違ってたりするっていうことはたくさんありそうですよね。
なので企業グループの弱点といえるところ、いくつか挙げていくと、まずは技術的な弱点っていうのは、要は M&A した時にきちっとデューディリジェンスをしない限り弱点が倍になるというふうに考えなきゃいけないと思ってて、要は 運用管理してる人たちが違う。で、それが一緒になった。で、お互いに、お互いのネットワークで情報が必要になってくる。で、うまく、通信をさせるために一番簡単な方法を取ってしまうっていうのが、大体よくあることだなと思ってて。はい、で、例えば、最初に買収した方の会社がきちっとしたセグメンテーション、ネットワークを細分化していれば、その細分化されたネットワークに新しいものを持ってきて、会社のルールに基づいて細分化した、ネットワークを構築していくだとかがあれば意外といいのかなと思うし、あとはもうやっぱりセキュリティツールの統合化をどんどんどんどん進めていく必要があるのかなというふうに思いましたね。なので A 社が製品 X を使っていて、 B 社が製品 Z を使っていたとして、同じものになれば一つの管理で分かりやすくなるじゃないですか、うん、で B 社 A 社が B 社を買収したとしたら、 B 社のセキュリティの人間とか IT の人間とかで意外と違うことをやらされることが多いから、うん、A 社の人間分からないこともあるじゃないですか、うん、でそれを統合することによって技術的にもかなりいいことになるんじゃないかなと思います、
うん
うん、であとはこれ日本あちこちで言えることなんですけど、組織的な話、はい、うん、アメリカのセキュリティの担当者って意外とセキュリティだけしかやってない人が多いじゃない
ですか。あ、もう専任なんですね、うん、
IT の人間もそうだし、うん、IT がいきなり経理になるっていうようなことないじゃないですか。で日本って意外とそういった意味では組織的な今までの風潮もあるし、はい、昨日まで営業だった人間が IT の部署に、
うん、はい、急な人事異動でね、うん、この人がっていう、
うん、そういうこともあるわけじゃないですか、うん、そういうことがあるとどうしてもセキュリティをね、確保していくっていうのが難しいからって、はい、なんでかって言うと、やっぱりセキュリティマインドっていうのがあるわけですよね、うん、セキュリティのことをいつも考えてる人って意外と自分の私生活とかでも、うん、セキュリティこういうことあったら面白いな、ああいうことがあったら面白いなっていうのを考えているけど、やっぱりどうしても今まで IT とかセキュリティやってない人がいきなりセキュリティとか IT に来ると、うん、そういう考えが浮かばないじゃないですか、うん、なのでそこもすごく問題だと思うし、うん、だから防ぐということをあまりしないで、うん、まあ何かあったら対応していけばいいなっていうような考えも生まれてしまうのかなと。なぜならそれはいきなりね、全然違う部署に行って全然違う仕事しなきゃいけないっていうところもありますんで、
うん、
うん、でつながりも見えなくなってくる。でこれは例えばランサムウェア一回あった、じゃあもう一回あったからこれで対応すればなんとかなるだろうというようなマインドも出てきちゃうわけですよね。セキュリティマインドがないと。で、それはなぜか、何かというと、実はね、今、ランサムウェアを仕掛けたということを、みんなで分け合ってるんですよ。どういう脆弱性をついて、どういう経路を使って、どういうふうに入ったかっていうような情報がダークネットで意外と出回ったりするんですよ。で、ランサムウェアのギャングがそれをシェアして
る
んですよ。
なるほど。
で、ランサムウェア。
同じ手口を使えるようにってことですね。
ランサムウェア A が入ったと。
はい。
でその後にランサムウェア B が入っていくと、ランサムウェア A がお金もらって集結した、そしたらランサムウェア B のグループが違うところでまたランサムウェア仕掛けて、あ、もっとお金くださいっていうような攻撃が実は今増えてるんですよ。連鎖反応みたいなのがあるんで、
はい、
まあ一度起きたから対策したから大丈夫だろうっていうような考えをしているとどうしてもその二次的被害も多くなってくるのかなというふうに思いますね。
ってなるとやっぱり企業にとって必要なことはもう日頃の、まあ、そのセキュリティ対策を強化していくだったり、うん、本当その専任のセキュリティのスペシャリストを置くというようなところなんでしょうか。
やっぱりね、セキュリティの中でもそれぞれスペシャリストがいるわけじゃないですか、うん、技術を、見る人、ビジネス的にどういうリスクがあるのかを見る人で、さらにはそれをきちっとまとめていく人っていうのがいると思うんで、うん、やっぱり全体を見る人間っていうのがすごく重要になってくるから、で全体を見るっていうのももちろん技術的な話もそうですけど、はい、それをうまく経営層だとか会社の母体に伝えられる、うん、で今リスクがこれだけありますと、うん、今これをやられてしまったらこれだけの損害が出ますよっていうようなことが見れる人が必要になってくるし、うん、あとスペシャリストの育成と雇用っていうのもすごく必要になってくると思ってて、
うん、
このポッドキャストでも何回かお話ししてるけど、ゲーム感覚でセキュリティをやっていける人間を入れて、うん、
はい、
でそういう楽しいって思う人を入れていくと多分伸びてくれる、
うん、
でもそういう人に限ってあんまり上には行かないっていうのが今まで私の経験上、
そうなんですか、
やっぱりセキュリティのスペシャリストでいたいから、うん、
あ、そっか、
そういうのも理解した上で
現場にいたいみたいな感じですね。そう、いやでも今何回も 過去のねポッドキャストでもお話ありましたがっておっしゃいましたけれども、これも過去に何回も言ってることですけれども、一度被害に遭うとそういう技術的な対応以外にもその経営層の方たちの対応だったり、そのマスコミに向けた説明の義務があったりとか、そのあたりも注目が集まって、その対応の良し悪しによっても企業価値っていうのがまた判断されていったりとかするじゃないですか。なので本当にグループ会社全体で同じ意識を持つのが大切ですよね。
すごく大切だと思います。なので、ね、本当にそれぞれの会社でもポリシーは多分同じものを持っているんだけど、解釈の仕方が少し違ってしまうとか、
はい、
であと今おっしゃったように風評被害っていうのは必ず出てくる、うん、でそれをどういうふうに対応していくかっていうのもそれぞれ決めなければいけないし、はい、でランサムウェアのを払うっていうところも決めなきゃいけないんですけど、基本的には払わないということをどうやって払わないでこの先存続できるかっていうことを考えていけばいいだけあって、うん、払ってしまうとやっぱり次の攻撃にも合う可能性が多いんですよ。で、今リスクとして一回ランサムウェア払ってしまった会社はもう一回標的にされやすいっていうのが出てきてるんで、だからどうやって自分たちを守るか、
はい、
その守るものもきちっと理解した上で守っていく必要性があるかなと思います。
はい、今回の KADOKAWA のサイバー攻撃、日本のね多くの企業にとってもいろいろ考えさせられたり気づかされたりすることたくさんあったと思います。もし同じように自社がサイバー攻撃にあった場合でも被害を最小限に抑えられるように、今の自社の弱点と課題を見直すところから始めてもいいかもしれません。 Verizon Web Security News。さあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページぜひご覧になってみてください。そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてお送りいただきたいんですが、マークさん今回からちょっとテーマ設けてみようかなと思いまして、
はい、
ね、なんかテーマがあった方が皆さんも書きやすいかなと思って、
今回のテーマ、はい、あなたが最近気になったサイバーニュースでいかがでしょう。
はい、
ぜひぜひ皆さんに送っていただきたいなと。
はい、こういう旬なトピックっていうのはやっぱりいろいろ私も知りたいですし、リスナーの方もねどういうことが気になってるのかっていうのをぜひ教えていただきたいと思います。今回のテーマ、あなたが最近気になったサイバーニュース、オーディの番組ページメッセージフォームというタグをクリックしてお送りください。お待ちしています。そしてマークさん、この間出られた公開イベントの模様が YouTube に上がってるんですね。
はい、YouTube のデイブフロムチャンネルに2本の動画が上がっています。6月30日公開収録の模様が、公開されています。意外とね今回の KADOKAWA の話もしてたり、あとハッカーの話を何人か上げてきてお話しさせていただいてるので意外と面白いと思いますんで、ぜひ見てみてください。
はい、デイブフロムチャンネルの中のポッドキャストのカテゴリーにウェブセキュリティニュースのこうカテゴリーっていうのが
作ってもらいました、
ね、あるんですよね、はい、なんでそこからぜひアクセスして聞いていただきたいと思います。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。